新年明けましておめでとうございます。堂本の堂本剛です。さあ2026年最初のですね、私堂本剛関東のどんなもんやでございますということで、年が明けまして、まあ、約2週間ぐらいですね経ったわけですけれども、皆さんね、年明けどんな時間過ごされたのかね、ご家族と久しぶりに会ってとか、ね、おせち食べてとか、初詣行ってとかね、いろんな時間を過ごされたと思いますが、まあ、この13日ですから、まあ、仕事にね戻ってらっしゃる方の方がほとんどかと思いますけれどもね。さあということで、まあこの番組もですね、今年も変わらず、この番組のペースでね、このどんなもんやらしい時間をね、皆さんと一緒に過ごしていけたらなというふうに思っておりますので、どうぞ今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。それではどんとのどんなもんや始めましょう。
どうもとのどんなもんや。
何でも今夜のふつおた美人。さあ、ラジオネーム、ててててさんです。こんばんは。最近ママになりました。毎日夜泣きと戦いながらなんとか生きています。最近は昼もよく泣くようになってきて、そんな時、切迫の月を流してあやしていますと。お腹にいる時も聞いていたからか、聞くと泣き止んで今も寝ていますと。そこでなんですが、他に堂本の子守歌になりそうなおすすめの曲をぜひ教えてほしいです。全く、わかんない。僕らに聞いてもな、不安の方々で、お子様をお育てになっている方で、この歌聞きますよっていうアンケートをちょっと取らないと、わかんないですよね。切迫の月はだって、エントリーされないじゃないですか。僕らの感覚だとね。で、切迫の月をお腹にいる時も聞いてたからっていうことの、その、時間があるから切迫の月の効果あると思うんですけど、そこ関係なかった場合にどうなんやろな。ああ、でもファミリーとかいいかなとか思ったけど、大サビがちょっと、劇的になっちゃうからさ、壮大になっちゃうからっていう。あ、でもストーリーオブアスとか、ああいうなんかこう柔らかいふわーってした曲とか、大きい曲良さそうですけどね、音符があんまり細かくないやつ。意外とね、僕は思うとかもいいんじゃないですか？もしかしたら。まあ一人じゃないもいけんのかな。だからなんかちょっとやっぱこうガラスの少年とかじゃないでしょうね。愛されるとか、ジェットコースターもちょっと。だからやっぱバラード、で、ちょっと明るめ。ああ、だから、吹き抜ける風に手を当ててとかも良さそうですけどね。ああいうなんかちょっとこう、ピアノとボーカルだけみたいな。雰囲気の曲の方がいいかもしらんな。まあ、意外と、愛の塊堂本バージョンも、意外といい可能性もありますけど。ちょっと、試していただいて、意外とこの曲いけましたみたいなのをね、メッセージもらうのもいいですけどね。まあ、そういう体験されてる方、もしよろしければ、メッセージを送ってください。あとポチ。待ってるからね、メール、ポチからの。ポチが書かないとダメよ。ポチからのメール待ってます。そしてラジオネーム。これ、ポチの友達ですかね。茶色の柴犬さんです。私は最近特技を見つけました。それはクレーンゲームです。ゲームにはまることがなくて、ゲームセンターとは無縁の人生だったのに、試しにやってみたらあっさり取れちゃいましたと。今3回試して3回とも成功してます。やばいですね。まだ人生で3回しかやったことないのに、私この先、特技の欄にクレーンゲームと書いてもいいでしょうか。ということなんですけど、いや、僕もクレーンゲーム得意な方なんですよ。で、この間も、撮ったんですよ、なんか。撮りづらそうなやつ。一発でですよ、それも。で、なんか アームが、なんて言ったらいいの？値札みたいなやつ、結んでる、紐っていうか、あるじゃないですか。あれになんか、いい感じに引っかかって、取れちゃったんですよね。で、うちお母さんがクレーンゲーム得意やったんで、だからそれこそ、サービスエリアとかにもたまに置いてるんですよ、クレーンゲームって。で、それ見ると、ちょっとやりたくなって、一回だけやろうかなぐらいの。まあ、せめて三回ぐらいやってあかんかったら諦めるみたいなやり方を、めちゃくちゃたまにやるんですけど、でも、百発百中じゃないんですよね。僕、得意な方ですけどね。三回、でも、これね、何のクレーンゲームやったかによりますよ。これ。比較的めちゃくちゃ簡単に取れるように設定されているクレーンゲームと、絶対すぐに取れない設定のクレーンゲーム2つあるんで、ちょっと怪しいですね、そういう意味では。取りやすい設定にされてるやつ取ってる可能性もあるんで、一旦、なんかどういうもんを取ったんかをちょっと知りたいですね。うん。アームがゆるゆるじゃない可能性ありますよね。これ3回とも試して3回取れちゃってるから。うん。茶色の柴犬さんはそうだということで。ポチ的にはどうかな？京都府マミッピさんですね。とあるテレビ番組でトラビスジャパンの川島くんが、キャンプ場を購入して、キャンプ場の聖地のためにショベルカーなどの重機の免許を取得したと話しされていました。現在はキャンプ場整備のために、電気工事士の資格取得の試験を受験するとのことで、この資格取得ができるとコンセントをどこにでもつけられる。すごいですね。剛くんは家のここにコンセント欲しいと思ったことありますか？全然ないっすね。もう、そこに合わせてレイアウトしちゃってるから、いつも。ただ、結構壮大な話、前半にしてたけど、そこすっ飛ばして、コンセントここに欲しいって思ったことあります？って今僕聞かれてるんですよね。そこ広げるんかいの話なんですが、僕は全然合わせに行ってます。コンセントに。僕の人生なんて。でも川島くんは、自分がコンセントに合わせさせに行ってるみたいなことになるわけですね。キャンプ場購入して、整備してると。どういうコンセプトのキャンプ場になるんでしょうね。完成したら。でも完成したら行きたいけど、行ったら、トラビスファンの方がたくさんいらっしゃる中で、キャンプするってことなのかな。詳細がわかりませんが。まあ、いつかね、機会があったら、ちょっとお話をご本人に伺いつつ、行ける時があったりしたら、行けるのであれば、お伺いしてみたいなと思いますね。ここにコンセントつけたんかっていうのをね、ちょっと確認しに行きたいと思います。栃木県ガリガリガリ子さん、この番組ではおなじみのマツケン情報です。ありがとうございます。コンビニのファミリーマートにてファミマツケン福袋が販売されたと。お値段が税込み3300円で、中身はステンレスタンブラー。なるほどね。いいっすね、マツケンのね。で、でっかいトランプ、ランチョマット。でっかいトランプ、まあまあ盛り上がるか。3000円相当のクーポン券など。で、でっかいトランプの3と8のサンバ、J から K には、マツケンデザインが描かれていると。ジョーカー2種にはこだわった特別なデザインがあるということだから気になっていると。すべてのグッズがゴールド仕様なのもご利益ありそうです。すごいね、これ今見てるんすけど。なるほど。K 健康運アップっていうのがカードもあるな。このステンレスタンブラーやばいね。これはいいよ。なんかこれにドリンク入れながら MC 中ちょっとお茶飲んで、それでは聞いてくださいの後のもう歌やばいっすね。これに入れてお茶飲んでたら。なるほど。ちょっと気になっちゃうから僕もちょっと言ってこい、ファミはね。さあ、ということでございまして。まあ、マツケンサンバ、オレイっていうことですけれどもね。時期全然あれなんですけど。夏の王様はね、オレイ、オレイって言ってますんで。あれ、おえおえか。ちょっとどっちか忘れましたけれどもね。まあ、遠くないのかなということで。何でも小屋のストータ美人はここまでにしまして、聞いていただきましょう。夏の王様。愛ゆえに。さあ、愛に関する悩み、相談を受けてまいります。以前ですね、このコーナーで読まさせていただきましたメールに関して、私はこう思いますというメールが何通か届きましたのでご紹介しますね。前回読みました、20歳の女性からのメール。高校2年生の頃に仲の良かった男友達に思い切って告白しましたと。しかし、振られてしまいましたと。でその時に彼に言われた言葉が、俺も好きだけど付き合っても別れた後に友達に戻れないと思うと嫌だというものだったと。なんで別れる前提で考えてんのとモヤモヤしたというものでした。それに対して、ご意見、いただきましたね。あやさん、先日の愛ゆえにのコーナーで好きな人に好きだけど別れた後に友達に戻れなかったら嫌だと言われて振られたというお便りを紹介されておりましたよねと。私も同じ理由で振られたことがあるんで一瞬自分の話とびっくりしてしまいました。私の場合は彼を問いただしたのでどういう意図での発言なのかを聞くことができました。彼曰く、付き合わずに友達のままでいたらずっと関係を築けるけど、付き合って恋人になってしまったら別れるという選択ができてしまう。それが怖いとのことでした。つよしさんもお便りを読みながら分からんなとおっしゃっていたのでシェアさせていただきました。そして悲しげさんはですね、先日のつよしくんの会で仲のいい男の子に告白したところ、別れて関係が壊れるのが嫌で付き合えないと言われた、どういう心境なのかという投稿があったと思います。その投稿を聞いたときは、私も訳がわからん理由やなと思いましたが、そのとき愛の塊の後半の歌詞、あまりに愛が大きすぎると失うことを思ってしまうのを思い出しました。もしかしたら彼は、自分がもどかしいと感じていたのかもしれません。本当、今だけを見て生きていればいいのに、ね、ですね。作詞の強しくまさにこの歌詞バッチリ心境を表していると思いませんかと。 まあ確かにそうかもしれないな。うん。まあでも、まあこういうのって受け取り方やんなって、人ってやっぱりその受け取り方で全てが変わっちゃうのよね。だから自分が、受け取る側の時は、すごく慎重にその人の気持ちを受け取ろうっていつも考えて生きてきてるし、伝える時もだから丁寧に伝えたいなっていつも思ってる。だから、丁寧に考えすぎてタイミングを失うこともあるけれども、大切な思いほど、今こう言っとけばいいかっていうことができない性格だから、ちゃんと伝えたいなってなんか思ってしまう。で、まあ自分が本当にその、彼のような状況だったとしたら、まあもうちょっとはっきり伝えるかもしれないけど、なんかその友達でいられることが、本当に幸せだっていうこと。だからこの関係をずっと築いていたいなって、その気持ちが大きいねっていうことを多分伝えると思うねんけど、でも難しいのは一度好きという気持ちを受け取っているから、で、さっき話したように大切に受け止めたいから自分のことを好きでいてくれてるんだなという、その気持ちをまた大切に考えるから、複雑にはなっちゃうよねって。一度その気持ちを聞いているから。だから、自分がその相手に対して気持ちが同じように、やっぱりないと、気持ちを聞くと苦しいかもね。っていうふうに思ったな。だから、僕がもしこの状況だったら抱いてしまう感情としては、その人の相手の気持ちにちゃんと答えられていない自分がすごく嫌やなっていう気持ちになんかなっちゃうやろうな、結局。だから伝えた時点でいろいろな関係性っていうのはやっぱり変わっていくと思うから、難しいよね。人に気持ちを伝えるっていうことと、その気持ちを伝えていただくっていうことは、すごく難しいよな。その人の気持ちを真面目に考えたいがゆえに。だから、自分がまあこういう性格でもあるから、なんかこう、幸せではあればあるほど失うことを思ってしまうとか、自分がもどかしいとか、今だけ見てたらいいのになとか、まあそういうような歌詞にやっぱなっていくなっていうのはあるんですけど。まあ当時いろんな小説読んでたっていうのもあるので、この愛の塊の歌詞を書いた時っていうのはまあ、その影響もあってこういう歌詞になってるっていうのもあるんですけど、まあもともと自分の、思想というか思考もそうだから、ねえ、なんかすごく、本当この二人の物語がもどかしいなっていう感じがあるけど、まあ今ね、ラジオ聞いてくださってる方も、だったら自分の素直な気持ちって伝えない方がいいのかな、どうなのかなって思ってる人もいると思うけど、でも気持ちはね、やっぱり素直に伝えた方が僕はいいかなと思う。だって純粋な素直な気持ちだからね。だから今までファンの方々、応援してくださる方々にも素直な気持ち伝えてきたし、だからなんか違った感覚に捉えられたこともあるかもしれないけど、その僕の中には常に純粋に思ってるがゆえの気持ちを発信してるから、人によってはなんでそういう言い方するんだろう、なんでこういう例え方なんだろうと思うこともあるかもしれないけど、そうさせたいわけじゃなくて、まあ僕の伝え方が、うまくないっていうのもあると思うねんけど、でもその、思いって言葉と文字になる手前の話やから、その手前の部分がまっすぐであれば、ちゃんと伝わるはずだと思っていつもなんか、いつも伝えるようにしてるんですけどね。 まあ、これはでも、難しいなぁ。なんか、前回読んだことももちろん覚えてるから、その時の気持ちも覚えてるし、もどかしいなぁ。でも、やっぱりね、自分の気持ちっていうか、自分の心の色を、自分がちゃんと自分のために理解してあげていれば、相手にたとえ間違って伝わってしまっても、思ってない伝わり方をしてしまっても、なんか、それでいい、それでいいっていうのはちょっと違うねんけど、本当はもっとこう器用にうまく、どうやったら人に伝わるのかっていうのを、計算して、頭もちゃんと使って、言葉を選んで、文字を選んで伝えるっていうことがいいんやろうなと思う時もあんのよね、僕も。で、多分それはきっと100%伝えようってしちゃうからそうなっちゃうんやろうなっていつも思ってて、まあ70%ぐらい伝わればいいかっていう伝え方もあると思うのよね。で、意外とそっちの方がたくさんの人が理解してくれるし、誤解なく伝わるしって、いい方向に行くっていうこともいっぱいあるやろうなって分かってるねんけど、前も話させてもらったように、ステージの上に立っていろんな景色見てたりとか、その景色をまた支えてくれてるスタッフさんがいたりとか、いろんな時間がやっぱりこう、あるから、で、その景色も覚えてるからっていう景色をずっとま、走馬灯のように巡りながら、歌ったり、パフォーマンスしたり、させてもらう中で、100%伝えたいっていう気持ちがなんかこう、すごく、こう、大きくなっちゃうっていうのかな。その気持ちが大きすぎる感じになっちゃうからなのかな。で、なんか地球上にはない文字と言葉でないとこの気持ち伝わらへんのちゃうかな、みたいな。でも地球にはこの言葉と文字しかないから、じゃあこんな風にして伝えようって努力して、考え抜いて伝えてるっていう。なんかそんな感覚さえあって。でも、その自分自身が、その心の自分の色を理解していないと、しっちゃかめっちゃかな感じにはなるのかなと思うけど、それをなんかこう、理解してあげていれたら、自分がね、自分自身を。そしたら、ちゃんとまた伝わる機会が出てきたりとか、伝えられたりとか、まあ理解されるタイミングが出てきたりとか、まあするのかなとかいろいろ思ったりして。なんか過ごしてるけど。まあ話はちょっと、ちょっと道それましたけれども。なんか、相手に伝えるって、本当にすごく難しいなって。そんな風に伝えたんじゃないのになって。いや、そんなこと思ってたらそんなん言わへんのにな、とか。ああ、なんかそういう風に受け取ってしまったんだな、みたいなことって、やっぱいっぱいあるよなって生きてるとね。でも、どんな時も優しくて強くてっていう時間を選択できてたらいいかなっていつもだから思ってるのよね。だから、なんか、空が繋がっていることとか、優しく生きるとか強く生きるみたいなことがなんかこう僕の中で結構テーマとして上がってくるというか、まあ、皆さんもこの、愛ゆえにの、テーマの中で、今もこう、読まさせていただいて、いろいろお考えになったりしたと思うんですけれども、やっぱりこう、ね、面白いというか、自分にとってこれがいいと思うものが人それぞれあるから、やっぱり、難しいものでもあるしね。人に気持ちを伝えていただくってことは、そもそも難しいことではあるけど。でもそれを伝わるように、文字とか言葉っていうものを僕たちは巧みに使ったり、ジェスチャーを使ったりしていくわけだから、絵を描いたりとかね、いろいろなことをしながら伝えていくっていう、いろんな伝え方っていうものが地球上にあるからね。まあ、僕も、もっともっと何かこう、伝え方っていうものをね、学んでいかなきゃいけないよなっていうふうにも思いましたね。でもこうやって、胸の中がいろいろな、 形に、うごめいていくような気持ちっていうのかな。まあそういう気持ちを体感することも、やっぱり生きているからだと思うんでね。この経験を大切にしながら、また自分らしい一歩をね、進んでいってほしい、歩んでいってほしいなというふうに思います。愛に関するメールとですね、前半で紹介する普通のお便りお待ちしております。メールアドレス、どうもと、アットマーク JOQR.net、どうもと、アットマーク JOQR.net でございます。別れショートポエム、今週は神奈川県の千とさんです。息子が細ももが痛いから見てと言ってきた。何のことと思い見たらふくらはぎのことだった。太ももより細いから細ももだと思っていたらしい。いいですね、発明家の匂いがしますね。これを細ももと言った人が地球上にどれぐらいいただろうというね。先ほどの文字言葉の話しましたけれどもね、思いが伝わりますよね。なるほど、太ももというものが存在し、それよりも細いから細ももになったんだというね。でもこれで、ああふくらはぎねっていうことも含めてね、伝わりますから、面白いもんですね。これも、うん、細もも、僕もそう呼ぶようにしてみようかな、細ももと言いたくなりますね。細もも、太もも、細もも、太もも、膝、細もも、くるぶしみたいな、足の甲、くるぶし、細もも、膝、太もも、気持ちいいですね。この太ももから細ももに行った瞬間と、細ももから太ももに行った瞬間が、なんかよし言ったみたいな、言えたみたいな記載してきますけれども、まあ皆様ね、家ですることないな、あの時に一旦これ呪文のように言ってみてください。太もも、膝、細もも、くるぶし、足の甲、足の甲、くるぶし、細もも、膝、太もも。これ非常にリラクゼーション効果があるとさえ僕は今ちょっと思っているところでございます。ぜひ皆さん本当に家で何にもすることがない時にお唱えください。さあ、来週は小一くんが担当ですということでございまして、ここまでのお相手、堂本の堂本剛でした。今年も一年どうぞよろしくお願いいたします。
久しぶりの幼なじみ、
ネクタイ結ぶの下手、
子供か、
おっとけ。
でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
大人じゃん。私も行こっかな。
はあ、いいじゃん。
二十歳の献血、日本赤十字社。
文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、次回1月15日木曜日の放送は僕宮舘涼太と
向井浩二の2人でお送りします。お待たせしました、今年最初のだってだってこっちじ
藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時から、ぜひチェックしてください。
レコメン火曜パーソナリティタイムレス佐藤勝利です。皆さん受験勉強どうですか？心が折れそうな時は少し立ち止まって自分のペースでゴール目指して進んでいってください。君は一人じゃない。文化放送受験生応援キャンペーン。